それでは通告に従いまして4番小田島翔吾が久保田教育長並びに市長に一般質問をいたします。午後の議場になりましたら非常に傍聴席も閑散たる雰囲気でありまして寂しい限りではございますが、粛々と、一般質問をさせていただきます。大きくは3点でございます。まず第一に教育長に対してお尋ねをいたします。非常に今日の子どもたちの環境を取り巻く状況を見ておりましたら非常に友達とそして相互間の関係が希薄になっておるような感じがしてならないのであります。そこで今回は、教育長と私の間には釈迦に説法孔子に論語のような立場ではございますが、私も理路整然とですね市長に対して教育長に対して一般質問を申し上げます。まず第一点は小中学校の道徳教育のカリクラムの現況についてお尋ねをいたします。そしてまた本市が重点として取り組んでいる指導目標についての見解をご紹介いただきたいと思います。第2点目といたしまして3.11 東日本大震災を受けその教訓から埼玉県教育委員会では子どもたちに惨状を伝えることの大切さを感じ学校教育にその教材を取り入れておられます。西の国の教育心の絆と題して教材に取り入れておられます。その件に関して教育長のご見解を賜りたいと思います。次にこの2点目のですね私は心の絆をテーマとする道徳教育に関して生き死として新たにですねこんな道徳教育をしてみたいというような考えがございましたらご見解を賜りたいと思います。まず教育長の、答弁を求めます。
小田島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、久保田教育長。
4番小田島議員の質問にお答えをいたします。最初の道徳の指導目標につきまして簡単にお話をいたしますと、ご指摘のように子どもたちには自制心あるいは規範意識が希薄になり自尊感情とか他者への思いやりを持てないことなどが指摘をされて長くなります。道徳教育の目標は学校の教育活動全体を通じて道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととされています。週1回の道徳の時間においては各教科や特別活動における学校教育全体のことで道徳を補佐する形で補充・進化・統合という言葉で言っておりますが、道徳的価値の自覚や自己の生き方、これが今新しく問われているところでございます。自己の生き方についての考えを深めて道徳的実践力を育成するものとされています。本市におきましても変化の激しい社会の中で人と協調しつつ自律的に社会生活を送ることができるために必要な実践力を身につけることにつながるよう道徳教育の指導に 当たっているところでございます。2つ目のお話の埼玉県教育委員会が発行いたしました西の国の道徳教育につきましてですが、ここにそのコピーの文がございますが、これがその読み物資料でございます。こちらが家庭教育として家庭に配布された西の国の道徳の資料でございます。実は長崎県もこのことにつきましては、心を育てる道徳教育として、それから長崎っ子に送る読んでほしい本として、こういうものをすでに取り組んでいるところでございます。まず西の国のことにつきましてですが、おっしゃるように記載されている資料は東日本大震災のさまざまな出来事を題材として取り上げております。天使の声という資料は何度も放送された出来事でもございます。ここに収録されている資料はどれも命の尊さや人々の支え合いを考えさせるものでございます。道徳の授業で使う教材は子どもたちが道徳的価値の自覚を深めていくための手がかりとして極めて大きな意味を持ち、人間としての在り方や生き方などについて多様に感じ、考えを深めていくための重要な役割を持っています。そのためこういった積極的な教材開発は必要であり、柔軟な発想を持って広く教材を求めていくことも大切です。この点において、この心の絆に表されている人々の姿は、人間の持つ心の崇高さや偉大さ、絆の強さを考えさせられるものだと思います。ところが道徳の教育は全体を通じまして4つの内容で対分されております。それは1つは主として自分自身に関わること、2つ目は主として他の人との関わりに関すること、3つ目は主として自然や崇高なものとの関わりに関すること、4つ目に主として集団や社会との関わりに関すること、こういった4つの内容を小学1年から中学3年までその発達段階に応じて適宜な資料を子どもたちに与えながら心を耕していくというのが道徳教育でございます。生き師としましても、その心を耕す道徳教育の授業ができるよう努めているところです。いつもお話をしております生き師は毎年全学校の学校訪問指導というのを市教育委員会でいたしております。この週に一度しかされない道徳の授業も必ずその日の学校の公開授業の中の一つに入れてもらって、その授業の進め方について指導主事の方から懇切丁寧な指導をし、より多くの先生方の道徳授業力を高めるよう努力をしてきているところでございます。そういった意味で生き師教育委員会としては、長崎県教育委員会から出されましたこの心を育てる道徳教材集を適宜に子どもたちに与えながら、時には生き師の中における偉人先輩の方とか、郷土におけるいろいろな、例えば真鍋薫堂のこと、あるいは長者丸の物語、そういった郷土にある資料を学校で作りながら道徳として子どもたちに与えて心を耕す形にしておりますので、特段今のところ生き師で、この西の国に表されているような資料等の用意までは考えず、日々のそういった直接学校指導の中でその心を生かしていきたいと考えているところでございます。
はい、渡島議員。
第1項目 の、 道徳教育はカリクラムとしては週1回の授業を取り入れておるということでありますね。そして、合わせて申しますと、学校訪問等を通じて指導指示等が的確に学校現場に指導が行き渡るような、指導がなされておると。そして自立 道徳の基本的な教育方針としては自立、協調、実践力を大事に育てていくような教育をしておるというような見解であります。私はここでですね、第2点目のですね、東日本大震災から学んだ教訓をですね、題材とされた教育の意義について、考えてみたいと思います。本書はですね、東日本大震災の被災地にボランティアとして5回人的協力もいたしております。そして職員の派遣もいたしております。しかし今後はですね、やはり子どもたちが実際に被災地の現状をですね鑑みて、それを逆に本市の道徳教育の教材として取り入れた教育が今後はですね、望まれるというふうに考えているわけであります。私が西の国のですね、道徳教育の中で、小学校低学年向けに教材として取り組んでおります、おにぎりと味噌汁という、題材の作文がございました。最初は被災地で避難所で白いご飯とお味噌汁、そして避難生活をした東京では梅干しが入り少し野菜が入ると、そしてそうした活動の中にもみんなで助け合いながら困難に立ち向かうことにより少年が一つのですね、やはり教授、いわゆるそして自分で立たなければいけない自助の力を培っていくということをですね、私もこの教材を読んで本当に感銘をいたしました。目頭が熱い思いをした次第であります。日々の生活を見つめ直し、日々の生活がたくさんの人に支えられている、合わせて物を粗末にせずに大切にしようとする心、人々に対する感謝の気持ちを育み、好奇心の寛容につながるのではないかと考えております。私は実際にあったこのノンフィクション的なですねものを教材として取り入れて子どもたちに、道徳心を培うためにです、おのずと考えさせることがですね今後ですね必要になるのではないかというふうに考えております。ぜひともですね、まあ、長崎県では心を育てる教育というのを実施しておるというような見解がございましたが、一つ皆さん方もですねこのホームページをですねダウンロードされてみればですねお分かりです、検索してみればお分かりですが、なかなかいい作文が12例でしたかね、ございますので、ぜひともですね読んで、そして家庭、皆さん方も家庭教育の中でですねやはり子どもたちに伝えたい、そうしたものがあると思いますので、まあ、よろしくお願いいたします。そしてまたですね、南三陸町の防災庁舎においてですね最後まで叫び続けた町民の皆さんに、避難を叫び続けた遠藤美希さんのですね行動もですねこの教材の中に盛り込まれております。それは悲惨なですね惨状をですね伝えることによる、そして1万7000人ぐらいいた町民がですね半数以上避難をしてですね助かったという、そういう 文言がですね盛り込まれておりますので、ぜひともこれも読んでいただきたいなと。やはり今の社会においてですね、まず自分を守ること、自助、そしてその次にはですね、隣のみんなを助け合う共助、そして最後は公助ですね、公助、いわゆる公共団体がとか警察とか自衛隊が助ける、それが本来の姿であります。しかし今現在ですね、逆転しておるように思われます。役所がして当たり前だとし、自分の身もですね自分で守るのが原則である、逆転しておるというような考えを持っておりますので、このことも含めてですね、いい教材として活用できるのではないかと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ、簡潔にですね、2分間ぐらいで、教育長、もしご見解ございましたら、答弁をお願いします。
はい、教育長。
議員ご指摘の通りでございまして、この蔡の国に入っている資料を使って、実際の道徳授業を中学校でもやっているところはあると思います。でこれはご指摘のように校長と教諭が相談をしまして、今の何年生にこういう形でこの資料を使って道徳授業をしたいということで実施ができていきますので、今の部分の中における先ほど言いました内容項目に合う部分にこの資料が使えるということが合致したときに初めてカリキュラムの中で授業実践ができるということになりますので、私どもも紹介して進めていきたいと考えております。
もうこれでですね、1点目 の、 道徳教育に関する質問は終わり、次に中学校のですね公民歴史教科書問題、教育問題についてお尋ねをいたします。通告をいたしておる内容に関しましてですね、お答えがしにくい面もあるかと思いますが、その点は可能な限りで結構でございます。まず第1点、本種の教科書選定の手順についての お考えを箇所をいたしたいと思います。中学校の公民歴史教科書の指導上の類点及び今後の課題についての見解を求めます。公民教育そして歴史教育というのは非常に思想指導者の思想が反映されるように思います。私もですねちょうど昭和45年から48年まで高校の世界史の授業を受けたことがあります。私はその時に白紙で出したことがあります。なぜかと言いましたら、非常にですね歪曲している、私はその時の認識で歪曲している授業を教わったというような、日本をですね自分の自国を卑下するような教育を受けたような記憶があります。もう戦後68年、ね、70年近くになるわけです。新しい史実が浮かび上がってきておると思うんですね。この教科書の中にも私も非常に興味深く思ったのはですね、史実というのが例えばこれを肯定する側と、そしてまた否定する側とあろうと思うんですね。これをディベートと言いますが、議会で申しましたら討論に値するわけですね。こうした授業はですねされておるということは評価をいたします。しかしその中でですね、私のでしょう、今歴史認識ある程度の蔵書は私も網羅したつもりであります。この教科書になっている載っている記述と若干違うなと思う点があるわけですね。そうした今の現況のいわゆる指導要項はどのようにしてされているのか、以上の点について教育長の明瞭な答弁を求めます。簡潔でいいです。深く掘り下げなくて結構です。言える範囲で結構でございます。
はい、教育長。
最初に教科書の採択につきましては、壱岐市教科書採択協議会および選定委員会を設置いたします。壱岐市の教科書採択にあたっての教科書採択に関する基本方針というのを定めまして、選出をした調査員によるすべての教科書の調査研究が行われます。ここでいうすべての教科書は文科省の検定を通過した教科書ということでございます。その内容が文書でもって協議会に報告をされ、その協議会員すべてで審議を重ねて、一種目につき一種類の教科書を採択をしていく手順となっております。壱岐市の基本方針としては、学習指導要領に掲げる生きる力を育むという理念に沿っているか、長崎県や壱岐市が目指す人間像を踏まえるとともに、学校の教育の特色や実態、自然的文化的諸条件を考慮したものになっているかなどの調査研究の視点を定めてまいります。また十分かつ綿密な調査研究を踏まえて、適正かつ公平に行うこと、さらに教科書展示による一般公開によりまして、教職員や保護者、地域住民等の感想や意見等も参考にすると、採択後はその結果や理由等を周知公表するなど、透明性の向上を図ることなどして適正な実施に努めているところでございます。二つ目に、公民歴史の教科書等につきましてでございますが、教師は授業においても教育の政治的中立性を保たなければならないということはもう議員ご承知の通りでございます。教育基本法、あるいは地方公務員法、教育公務員特例法という規定がございまして、この中でも法律に定める学校は特定の政党を支持し、またはこれに反するための政治教育その他の政治的活動をしてはならないと明確に規定をされておりまして、現在壱岐市内に勤務しております教職員はそのことをしっかりわきまえておりますので、それをもとにした例えば社会科の授業も私ども学校訪問指導あるいは本人の指導を見させていただく限り適正になされているものと受け止めております。校長はこのような法令に反するような指導を教員が行わないよう、定期的に教員の指導計画表を見点検をいたしておりますし、日常の授業を参観して教員の実際の指導にもタッチしているところでございます。そういった意味では議員がご心配なさるような、偏った教育をするという実態は壱岐市の中学校においてはないと私の方は今のところ認識をしているところでございます。ディベートにつきましては、壱岐市でおきましてももうすでに15、6年前から小学校も中学校も必要な授業の中で生かしてきて、討論形式によってその目標を達成するために教科あるいは道徳特別活動とその時間時間の目標がございますから、目標を達成するためにディベートが適切であると考えれば、そのようなことを取り入れて教師の方も子どもたちに活発な議論をさせて一つの結論に落ち着かせているところがございます。で、議員ご指摘の教科書検定を通った教科書を使って指導をいたしますので、その中に書かれてあることについてむしろ教師は指導をしていくわけで、いくらか史実について見解の分かれるところについて、その辺をディベートで採用することについてはあまり適切ではないと私は考えております。よって、
適切ではない、
はい、見解の分かれるところについてむしろディベート方式を児童生徒の中にそのまま持っていくのは適切ではないと考えております。より良い場面で使うということの方を考えているところでございます。以上です。
はい、小田島議員。
以上。第1点目の教科書の選定についての経緯については、教科書選定本市の教科書選定委員会で決定をしておると。 その選定委員とはどういう方々が携わっているのか、このに対する見解をお尋ねをいたします。そしてディベートは適切でないと言われましたが、私はお互いにですね、一つのものを肯定し、そして、はい、例えば否定する、そのことをですね、することにより、お互いですね、私自身、いい加減なことは言えないんですね。例えば、討論をするときに、いい加減なことを言ってはですね、理論にならないわけですね。私はそういう意味でですね、知識を深めるために有効な方法ではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。この2点に関して。
はい、教育長。
教科書採択に関わる選定委員と言いますのは、それぞれの教科につきまして、小学校では、いくつもの教科がございますので、壱岐市内において校長を通じて、この例えば小学校社会科の選定員に対して適切な人を壱岐市内の18の小学校からまんべんなく各教科に選任をいただくよう依頼をしながら、上がってきた名簿をもとに市教育委員会としても認め、それでお願いをしますという形での選定委員を選んで構成をしております。もちろんその選定委員会の中には、すべての教科書の中に校長教頭の管理職も入るということになります。で、最後の採択協議会においては、市教委の方がきちっと入りまして、その推移を見守りながら決定状況を見ているところでございます。2つ目のリベートの採用に関わっての見解ですけども、明確なものがある場合のリベートを使うことは適切な部分だということをお話申してあげているわけで、議員がおっしゃるように歴史的な部分の中で若干、その判断が分かれて、今微妙なところにあるような部分について取り上げて、子どもたちの方にそのことでさせることは、児童生徒の教育の上ではあまり好ましくはないだろうと考えた意味での内容でございます。
委員
長。はい、落合議員。
はい、教科書を検定に関する、選定に関する件は、分かりました。そして3点目のディベート方式を採用するのはいかがなものかということはございます。しかし今の社会においてはですね、子どもたちの教育上いかがなものかと言われることはですね、私も一定の理解をいたしております。しかし今現在ですね、社会においてはですね、中国、韓国はですね、完全に日本をですね、日程と言ってもね、帝国主義。私はですね、必ずしもそうではないと。過去の歴史事実を見て、日清日露戦争の経緯、そうしてずっと来たときにですね、私は全てそう言い尽くせるものではないと思います。1955年ですね、ダグラス・マッカーサーがアメリカのですね、外交委員会でですね、日本の戦争は侵略戦争ではなかったということをですね、はっきり述べております。ですからいろんな一方的にですね、侵略戦争であったと認定できる証拠もないわけです。それをですね、今子どもたちにそのままですね、植え込んでいいのかと。一部この教科書にですね、記述もございます。南京事件はですね、国民に知らされなかったという文言が入っております。戦後になって初めて入ったと。これはどういうことかなと。 こういうことこそですね、ディベートでやはり討論、考えさせることも必要ではないかと問題提起をしております。私はですね、よく言いますね、賢者は歴史に学び、愚者はですね、経験に学ぶ。歴史を軽んじる者はですね、歴史に罰される。私は正しい歴史史観というのは、相手と日本とではですね、それはそういうの見解はあると思います。しかしその中でですね、やはり日本としてですね、主張すべきは主張すべきであり、子どもたちもですね、そうした確たる信念を持ってですね、今後進んでいただきたいと考えるわけ。何もですね、白黒あるわけではない、グレーのものをですね、論争し合っているというのが今日の現状であります。そういう観点からですね、この質問をですね、あえて教育省にこの場で取り上げたわけであります。今から日本を背負って立つ子どもたちがですね、近隣諸国に対して平身低頭なですね、立場でずっといることが果たしてですね、いいのか。それが本当に事実とすればですね、それはですね、謝罪をすべきであるし、その見解は分かれているわけですから、何が絶対という白黒つくことはないんです。相手とのいわゆる相互理解をしていくことにですね、努めなければですね、この問題は解決しないと思うんですね。いろんな蔵書がありますよ。肯定した蔵書、そしていや史実が違うと否定する蔵書がございます。ですから今から子どもたちがですね、成長していく過程でですね、目を詰めることなくこういうことがあったんだという、やはり指導のあり方が好ましいのではないかと私は考えております。まあ、この件に関してですね、見解を賜ってこの簡単にです、第2項目は終わりたいと思いますので。
はい、教育長。
落島議員が深い研究心でもって身につけられた識見、しっかり聞かせてはいただきました。私は公教育を預かる立場にあるものでございます。先ほどからお話をしておりますように、法規法令に基づいて選定をされた教科書に基づいて義務教育は、全体の奉仕者としての教師が当たっていくことになりますので、お気持ちのほどは分かりますが、その分を学校の方では学習指導要領に基づいたその教科書をもとにしながら、教師の偏ったイデオロギーが入らない形の中で、適切な授業の方法でもって適切にその内容を習得をさせていくという壱岐市内における小中学校の義務教育に努めてまいりたいと思っております。ご理解をいたします
。議長。
はい、落島議員。
公平公正な、イデオロギーにの立場に立った教育の推進に努めてまいるということでありますので、ぜひともそのことを厳守していただきたいということをお願いして、次の質問に移ります。今度は市長の方にお尋ねをいたします。今後の近隣諸国との関係についてということでお尋ねをいたします。市長は、今回の行政報告の中でも韓国に訪問され、そして副長は中国に渡航されている。そして中国とは辛亥革命の協力者であります梅屋徳さんが壱岐出身であるということで、壱岐と中国との交流促進のために足を向けておられます。しかしですね、今現在日本が置かれている立場はですね、政治はですね、凍りついたような状態である。そして経済は冷え切っておると。なぜこうなるのか、今教育長とも若干理論をいたしましたが、私は歴史認識の 違いによるところが大いにあると考えております。習近平中国首相が就任され、そしてパク・ウネ韓国大統領が就任され、私は日中日韓関係がいい方に行くのかなと思っておりましたら、非常に昨今の状況は大変憂慮すべき状態であります。私はですね、ここでですね、親日地域である台湾ですね、もっとですね、今後戦略的にですね、主張アプローチされたらいかがですか。この台湾というのはですね、本当に国連に加盟しておりませんね。中華人民共和国を国連が支持しておる関係で、主権を持たない国になっております。中華民国を支持しておるのは現在23カ国しか世界にはございません。そうした中ですね、東日本大震災にはですね、200億円もの義援金をですね、日本に叩いております。世界で一番であります。支援された金額によります。こういう同じ日本の当事者にありながら、韓国と台湾ではここまでも違うのかと、私はですね、今後台湾、そして経済発展著しい東南アジア諸国、インド等とですね、何らかのですね、きっかけを持ってですね、本質としてもアプローチすべきではないかと考えますが、市長の見解は賜ります。そして3番目にですね、異なりの中国では最近も、私もこれは確かですね、一回一般質問をいたしました。そして最近のテレビ番組でですね、防衛庁長官がですね、対馬に訪問され、韓国資本によるですね、土地の取得が国防を脅かす、そして経済を、対馬の経済を脅かす事態になっておるという由々しき事態が発生をしておることが述べられておりました。やはり何らかのですね、条例化をすべきである。そしてそれが不可能であるならばですね、当該市に事前の届け出等ですね、必要ではないかと考えておりますが、合わせて参考文に関して市長の見解を賜りたいと思います。
はい、白川
市長。4番、落島議員の今後の近隣諸国との関係についてのご質問で3点ございます。まず第1点目の、中国韓国等に渡航しているが、いかなる戦略等を模索しているのか、両国関係は政党敬礼の状態であるということでございます。でまさに、そういう状況にあるということは認識をいたしております。しかしながら、日中関係が困難な状況にございますけれども、ゆかりの深い長崎県は中国との交流を重視しておりまして、11月上旬に知事以下訪問団101名が上海、北京市を訪問し、中国側からも長崎県が中日友好に大きな役割を果たしていることに感謝、今後とも中日友好に努めることを期待しているという発言があっております。このような地方行政、民間においては友好交流の発展がいささかも変わらないと思っているところでございます。特に9月に、福岡経由で参りましたワイタンガ号の行きロケにつきましては、撮影隊が行き入りにしました。そしてまた12月8日、つい先日でございますけれども、そのうちの12名の皆さんが再度行きを訪れたところでございます。訪れていただいたところでございます。一方、韓国におきましても、5月に長崎県ソウル事務所が開設され、同時に私もソウル市、釜山市を訪問いたしました。また11月に九州観光推進校のソウル市観光情報説明会に トップセールスを行ってまいりました。この中でも日本を観光地の対象としていることに変化はなく、再度お会いした釜山市の議員とも友好を確認したところであります。その韓国につきましては、対馬市に見られますように、飛躍的に観光客が伸びているということでございまして、本当に政治的には冷え込んで、もう凍りつくようにこの議員をしているのでございますけれども、交流人口についてはそうではないと認識をしておるところでございまして、私も交流人口、いわゆるインバウンドの誘致、そういったものを意図して、訪れたところでございます。特に先ほど議員おっしゃいますように、梅や徳と中国とのゆかり、朝鮮通信使と韓国とのゆかりがございます。引き続き友好交流の発展を目的としていきたいと考えています。なお、経済交流につきましてはですね、やはりこれから JAJF 等々のですね、関係者と協議を深める中で、やはり安全安心な意義の食材をですね、輸出をするとか、そういったこともですね、私は考えていかなければならない時期に来ていると思っているところであります。2番目の、過去に同じ本国の当事者になった台湾が親日的だと、台湾を含めて、東南アジア諸国とも交流を深めたらどうかということでございます。まさに同感でございまして、台湾につきましては尖閣諸島の問題から中国との同様のケースが見受けられますけれども、経済交流は依然として変化はないと思っております。議員が ご発言にありましたように、台湾は親日的でございます。昨年観光連盟が福岡市内にあります領事館を訪れました際にも、域に最も興味を持っていただいたという報告を受けております。台湾とのインバウンドにも力を入れているところであります。また東南アジア、インドについてでありますけれども、長崎県においては巡礼ツアーのターゲットとして東南アジア地区ではフィリピンを視野に入れております。また県は今年の入り込みが増えているタイやマレーシアの市場開拓への誘致の取り組みを進めていくことといたしております。こうしたことから中国や韓国以外の東南アジア地区も視野に入れておりますので、県との情報交換を密に連携した取り組みを進めてまいります。インバウンド対策につきましては、昨年外国人の客が域で年間98名だったというようなこともございます。インバウンド対策について域市も始めたばかりでございますけれども、この誘客を図ってまいりたいと思っております。3点目の、お隣の対馬市では韓国資本による都市得が日本の国防経済を脅かしているということでございます。対馬市の韓国資本の都市得がなされているということは、新聞等でも、報道されましたけれども、本心におきましては今のところそのような事態は発生していないものと思っております。条例化及び、事前届の検討対策を講じるべきではないかというのがご質問であります。外国人または外国法人の日本における土地の権利に関する制限を規定している外国人土地法、これは大正時代の6か条からなる法律でございます。これが形骸いたしております。それは第3条に、掲げられております、外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定められているわけでございますけれども、この政令がまず、発動されていないということ、制定されていないことももちろんそうでございますけれども、その外国につきましては、ほとんどのところが自由な土地取引などをしているところが多いということもございまして、これが全くの形骸化をしているということでございます。そういった中で、やはり、そういった中で、市が独自に条例による規制を行うのは難しいと思っております。これにつきましては、外国人土地法の改正、新法の制定など実行ある法律の整備がなされるべきと考えますけれども、10月22日の衆議院予算委員会において議員の質問に対し、安倍総理が防衛施設周辺の土地の取引の規制のあり方については安全保障上の重要性に鑑み、関係省庁間の連携を図りつつ、制限の必要性や個人の財産権の保護、 国際約束との整合性等の諸事情を総合的に考慮した上でしっかりと検討していきたいと、していきたい国境離島についてもそれは言えるだろうと答弁されております。今後検討が進んでいくのではないかと思っておるところでございます。あえて、失礼しました。また事前届け出制につきましては外国資本による水資源に絡む土地取得後に乱開発がされている事態を受けまして水資源の確保のために事業者が水資源に絡む土地取引について事前届け出や自治体との協議を義務付けることなどを規定した条例を制定している自治体はございます。長崎県議会で本年6月定例議会の一般質問で水資源水源地域の保全等を図るための条例制定についての質問に対し、国の法制化の動向を見極めつつ検討を進めるという答弁がなされております。壱岐市におきましても国県の動向を注視して適切に対処してまいりたいと思っておるところでございます。
議長。はい、落島議員。
まず1点目の件ですよね。人の出向を生むのではなくね、多面的多角的なですね、いわゆる交流関係を築いていただきたい。台湾もですね、そして東南アジア諸国も視野に入れたですね、多角的なやはり戦略を取っていただきたいと私には思っております。そしてですね、特にですね、今回、明日明後日ですかね、ユデオング版画展というのがですね、一国博物館で開催されます。私たちも案内を受けておりますね。この方は台湾の方ですよね。ユデオングさんはこの方とですね、王貞治さんがですね、台湾の国民栄誉賞を受賞された方です。再演でありますね。なんと市長と同じ1950年大丸であります。63歳ですね。美貌に満ち溢れる方です。ぜひともですね、1月11日の日にですね、一帰国博物館でですね、サイン会が催される予定であります。どうかですね、市長自らですね、ユデオングさんと会見をされですね、おもてなしの心を持ってですね、昨日親善大使が確か7名と言われましたがね、懇願してみてはいかがですか。いい活路になると思いますよ。失敗して当たり前という覚悟でですね、市長どうかしいですよ。どうですか。こうした絶好の機会をですね、好機と捉えてですね、一歩前へ進んでいただきたいなと思います。まあ、領土問題に関して条例に関してはですね、本市でも対岸の火事じゃなくてですね、やはりそうした忍び寄ることも想定内に入れてですね、今後やっぱり政局に取り組んでいただきたいなと。条例の制定なり、今言いましたように事前審査できるようなそうしたシステムを構築していただきたいということをお願いをいたしたいと思います。まず私が今回最後に市長に答弁を願いたいのは、対日と言います。日対とは申し上げません。台湾のに一つ農水産物すべてですね、経済交流をするいいチャンスではないかと思うわけですね。その件に関する意気込みですね、フラフラするんじゃなくて、パッピンさんですからね、私はフラフラするかもしれません。市長独自ですからね。心意気をお願いします。
市長会長。
その前のですね、中国、韓国、台湾、あるいは東南アジア、私はですね、効果的にですね、お付き合いしていきたいと思っておることは、が事実でございますので、多面的とおっしゃいました。それは国もそうでございますし、考え方も多面的にですね、していきたいと思っています。ジュディ・ヨング・セイヨクさんにつきましてはですね、私も1950年前かと思ってですね、びっくりいたしました。 一つ、ジュディオングさんが壱岐の観光大使になっていただければですね、先日の質問のようにですね、宣伝してくれとか言わなくてもですね、ジュディオングさんがなりましたよというだけで、大変な効果があると思っております。ちなみにですね、ジュディオングさんの聖玉というのが名前だそうですね。オングというのは沖縄と沖縄という字だそうです。でジュディ沖縄聖玉というのが名前だそうでございまして、なんで聖玉というのかなと思ったらですね、沖縄聖玉というのがジュディオさんのお名前だそうでございますので、ちょっとだけ披露していきたいと思います。
議長、
はい、私も議員、これで時間来ましたので、はい、最後にしていただきたいと思います。
最後に D 社の皆さんにも、そして議員の皆さんにも、市民の皆さんにもお願いがあります。1月11日には皆さん市民こぞってですね、壱岐国博物館に足を運んでいただきたい。そして壱岐のですね、心意気をジュディオングさんに伝えて、対日関係が前進することを願って一般質問を終わります。ありがとうございました。